人間関係に際した時の30の言葉。そのうち、人間関係の最大の要素は相手にも自分にも完璧を求めないこと。人間関係が何かに対しては傾向があります。自分や相手に完璧を求める傾向です。自分はきちんとしなければならない。相手に失礼があってはならない。自分にも相手にも完璧を求めてしまう傾向があります。不快になるような言動を完璧にされて相手を喜ばせる言動を行います。もちろんその心だけは素晴らしいですし、理想的です。しかし、完璧でなければいけないと思うのは少し大げさです。人間そのものが完璧ではありませんから、自分や相手に完璧を求めるのは無理があります。人間ですから、間違えることもありますし、不注意もあります。物忘れもありますし、できないこともあります。ためらいもありますし、ミスもあります。完璧を求める癖があると、人間関係のストレスが増やすになります。人間関係で完璧を求める考えはありませんか。人間関係の最大のコツは、相手も自分も完璧を求めないことです。自分の言動の分かりない点があっても、よしとします。相手の言動を満足できなくても、簡単になります。自分も相手も完璧を求めなければ、人間関係はとても嫌になります。間違えたら人間です。不注意があるから人間です。完璧を求めなくなったとき、自然な人間関係を構築できます。人間関係で相手や自分に完璧を求めるのはやめる。人間関係にされたときの30の言葉。その2、ストレスの9割は人間関係。心が疲れたときは人間関係と距離を置くのが手っ取り早い。現在はストレス社会と言われています。ビジネスでもプライベートでもたくさんのストレスが点在しています。学校では勉強や部活動のストレスがあります。職場では仕事や人間関係のストレスがあります。家庭では家事や育児のストレスがあります。外では仕事や人望のストレスがあります。私たちの生活は常にストレスのシャワーを浴びているようなもの。どこにいても何らかのストレスがあり、もはや避けては通れません。きっとあなたもストレスを上手に付き合いながら生きていることでしょう。しかしストレスには集中しているポイントがあるのをご存知でしょうか。それぞれの生活シーンに秘密と言われてはなく、偏りがあります。ある研究によるとストレスの9割は人間関係と言われています。人と関わっていると何かの神経を使うことが増えます。気を使ったり周りに合わせたりすることがあるでしょう。集団行動を行わなければいけない時も少なくありません。同調圧力があってその自分を抑えることになかなか素直な自分を抑えることもあるでしょう。嫌われないように演じることも少なくありません。時には痛みや嫉妬に悩まされることもあるでしょう。人付き合いが多くなればなるほど心を過ぎ出すことも多くなります。知らず知らずのうちに疲労を重ねていることが少なくありません。日常には様々なストレスがありますが、実際はほとんど人間関係に集中しています。ストレスの9割は人間関係と聞いて頷く人も多いのではないでしょうか。ストレス最善のコツは人間関係。さて、ここからが本題です。実はここにストレス最善のヒントがあります。ストレスの9割は人間関係ということは、裏を返せば人間関係を取り上げればストレスの9割は改善できるとなります。ストレスに悩まされた時は人間関係から離れてみてください。もちろん私たちの生活で人間関係を切ることはありません。職場では人との間に質や仕事をしていくれる人と関わることは避けられないでしょう。しかし人間関係を全部できなくても、距離を置いたり一日の下に接触頻度を減らしたりなるはずです。人を持ったり手を切ったりする必要はありません。仕事や日常に支障がない程度でちょっとだけ人と関わりから距離を置いてみましょう。ちょっと人間関係から離れる時間の少ないです。一人の時間も作っています。何時の時間はみんなと食事に行くのはちょっとお休みにして一人で食事をしています。カフェやレストランで待ったりするのもよし。ちょっとだけ引きこもりを楽しんでみるのもよし。SNSをしているなら近く利用されています。週末は友人と会うのもいいですが、自宅で運動を楽しむのもいいでしょう。アウトドアであっても登山、ドライブ、キャンプなど一人で楽しみが好きになるのもよろしいです。旅行好きであれば人と関わることを増やせば努力するとストレスが改善されるでしょう。人の時間が充実するとストレスが解放されるというのが心に身ストレスに悩まされたときは、一時的に人間関係から距離を置いてみる。人間関係にされたときの30の言葉。その3、分からない人は相手もいい。ただし、否定や攻撃しないこと。相手と考えが見つかると、自分の考えを理解してもらうと説明します。話せば、きっと分かってもらえると期待する。ところが、いくら話しても相手は首を縦に振りません。何度も話し合っても話が噛み合わず、分からない、理解できない、納得できないという現実があり、感情を抑えながら丁寧に説明しても話が平行線のまま進展しないことがあります。そんなとき、あの人は分からないとなるでしょう。自分の考えを理解してもらえないと、ムッとするかもしれません。分からない人はいるのは悪いことでしょうか。いえ、悪いことではありません。分からない人はいてもいいのです。むしろ分からない人はいるのは自然なことです。うまいや、そっちに違いがあれば、どちらの常識や確かなことがあります。分からない人はいるのは良くないことに感じるかもしれませんが、良くも悪くもありません。お互いの確かなことがあっているからです。どちらが正しいのか、どちらが間違っているのかではありません。どちらも正しいのです。相手の相手の考えがあり、自分も自分なりの考えがあります。残念ながら、話し合いが分かってもらえるというのは別のことです。分からない人はいるのは問題がありません。おかしなことでも悪いことでもなく普通のことです。理解されておったり、一緒に言う必要もありません。分からない人はいるのは大いに結構なことです。ただし、このことは大切なことがあります。分からない人はいるのは相手を否定しないことです。悪口を言ったり、感情をぶつけたりしないことです。何かと、そういう考えもありません。と思うだけでいいのです。賛同しなくてもいいので、相手の意見を尊重します。どうしても、受け入れないことであれば、賛同なしてしまうのも悪くありません。受け止める力も大切ですが、受け流す力はもっと大切です。バジコ人生が心が悪くなって、平常心のままです。この話さえ、守っていれば話が噛み合わないことがあっても、トラブルが発生しません。分からない人はいることをよろしく。分からない方といって、相手を否定や攻撃しない。人間関係感謝する理由もないのに、いきなり感謝するのは自然と思うでしょう。感謝する理由は言ってから考えればいいのです。クイズ番組のようなものです。ボタンを押しにしてから答えを考えます。感謝の理由は全く見つからないはずはありません。前回やったときのことを考えてみれば、感謝することが一つくらいは思い浮かぶはずです。些細なことでも構いません。楽しく話ができたらでもいいのです。楽しく話ができたというのも感謝の理由です。感謝は言えば言うほど人間関係が良くなります。頭のいいトレーニングもあります。頭を使うならこうした優位なことに使いましょう。感謝はするぐらいでちょうどいいのです。この前はありがとうございましたと言ってから感謝の理由を考える。人間関係にされたときの30の言葉。その後、相手の年齢を忘れるとき人間関係の可能性が広がる。自分の可能性を広げたければ自分の年齢を忘れることです。私たちは無視に年齢による固定観念に縛られています。自分の年齢を忘れると固定観念も消えるため自由な行動や発想ができるようになるのです。さて、この法則は自分だけに当てはまるわけではありません。他人も当てはまります。あなたが自分の年齢を忘れると同じ要領で相手の年齢を忘れましょう。礼儀を保ちつつ年齢による固定観念は忘れます。初対面の人にいきなり年齢を聞かないことです。気になる気持ちがあっても自分から聞かないことです。相手から聞かれたときは答えてもいいですが、自分から積極的に聞こうとする姿勢は控えます。年齢を聞いてしまうと相手を肩が見てしまいがちです。そのせいで、せっかくの礼儀を話しにしてしまうことがあります。年下でも年上でもいいではありませんか。あなたが接する人間関係の年齢も忘れます。同じ年の人は仲良くなりやすいというのも固定観念です。そう思っているからそうなります。年上から仲良くなることもあれば、年下から仲良くなることもあります。人間関係の年齢は関係ありません。相手の年齢を忘れることも人間関係の可能性が広がるのです。人間関係の年齢を忘れる。人間関係にされたときの30の言葉。その6、相手が言われることがあるのは、あなたが言われることで話しているから。言われることで話をされて、もやもやすることはありませんか。言われることは聞いて簡単になります。言葉が表面的で嘘くさいことがあります。お尻や社交辞令のような印象で心に響くことがありません。自分の言葉ではなく、解決したことのようなことがある。言われてもコミュニケーションと悲しいものはありません。いつも相手が言われることがあるならば、深いコミュニケーションができず、苦労しているこいうは単純です。あなたが言われることで話しているからです。自分の言葉を振り返ってみてください。相手は言われることだと思いますが、そんな自分こそ言われることになっているのではないでしょうか。人の言葉は敏感であっても、意外と自分の言葉は敏感で気づかないことが多い。あなたのことを知らないと相手のことを知らなくなります。あなたが言われることを話すと相手もあなたの年に合わせて言われることを返していきます。言われることが取り合って表面的な話ができなくなります。これは永遠に心のコミュニケーションを実現できません。ではどうすれば相手に本音の言葉で語ってもらえるでしょうか。方法は簡単です。まずあなたが本音の言葉をぶつけるのです。まず自分から本音の言葉を話す。本音の言葉を話してください。本音の言葉は勇気がありますが、心のコミュニケーションでは欠かせません。本音で話すことをずらずら話すこと、遠慮でストレートに話すことと考える人がいますが、それは誤解です。本音と言っても、言葉遣いを無視するわけではありません。相手の心を内容しながら、丁寧な言葉遣いで本音を話すということです。本音を話す際は、クッション言葉を使うとスムーズです。実際には曖昧です。正直に言うと曖昧です。本当のことを言うと曖昧です。相手を傷つけそうな心配があるなら、正直に話してもいいですかと、許可を求めるクッション言葉を使うといいでしょう。あなたが本音で話せば、相手も本音で話してくれるようになります。この人は本音で話している。じゃあ、私も本音で話そうと心を動かせる。相手が本音を話すのではなく、まず自分から本音をつけることが大切です。あなたが本音で話せば、相手からも本音が返ってくるのです。相手が言われることになるのは、自分の言葉が原因であることに気づく。まず、こちらから本音で話す。人間関係にされたときの30の言葉。その7、ストレスがあるのは構わない。良くないのは溜め込むこと。ストレスがあるのは構いません。 適当なスペースは緊張感のみ仕事や勉強を効率化させる効果があります。上層相手が良ければ勢いが強くなるでしょう。タイムプレッシャーがあるおかげで勢いが増すこともあります。そもそも現代社会ではストレスが避けられない状況です。家庭、学校、職場などどこに行っても常に人間関係が存在します。人間関係のあることにストレスもあります。問題は少ません。ストレスを避けているのはほぼ不可能です。ストレスがあるのはたまらないのです。良くないのは溜め込むことです。ストレスがあってそのままずっと溜め込んでいると大きくなる一方です。ストレスの抵抗力は関係ありません。ストレスを溜め込んでいれば抵抗力に関わらずいつか限界に達します。ストレスを上手に付き合って良い関係を保ちましょう。ストレスがあっても溜め込まないようにする。人間関係に疲れた時の30のことだ。その8、許せないのは許せないと思っているから。許せると思えば許せる。あなたには許せない人を奪いました。ひどいことをされたり心を傷つけられたりすると本当に腹が立ちます。取り返しのつかないグラブを引き起こされ生活の人生もめちゃくちゃにされるとまだ痛みだけでは収まりません。強い自信の念なので楽しみを許せないと思うことでしょう。その人のことを一生に踏み続け、恨み続け、責め続けることになるでしょう。取り返しのつかないことをひどいことをされると許せないのも当然に思います。しかし、ここで大切な事実に気づいてください。許せないことの本当の理由はひどいことをされたからではありません。許せないと思っているからです。許せないと思っているから許せません。思考が現実になっているからです。許せないと思っているからいつまで経っても許せません。誰かを踏み続けるのは大変されることです。24時間一瞬間に東京に出ず常に緊張状態が続くため非常に多くの精神の消耗して使いやすくなります。生活の人生を快適にしたいなら許せないことを一つでも増やしできればゼロにすることが大切です。嘘でも言われるもので許せると思っている。どうしても許せないことであっても簡単に許せることがあります。許せると思うことです。そんなことは無理だ。許せないものは許せない。そう思ったあなた、これはそう考えないでください。許せないと思うから許せません。強い抵抗感があるに違いませんが、一旦心を真摯にしてチャレンジしてみてください。嘘でも言われるもので許せると思ってください。明日に許せてしまいます。ずっと心の中で不安定が消えていき、穏やかな気持ちが生まれるでしょう。あることを許せなかったことが最も簡単に許せてしまい、恐縮するはずです。許せたことは自分がどう思っているかで決まります。現実を変えるのはまず思考を変えることが大切です。思考を変え心の壁を壊し、新しい自分に生まれ変わってください。許せないと思っているから許せません。許せると思えば許せるのです。絶対許せないことがあれば嘘でも言われるもので許せると思っている。人間関係に疲れた時の30のことだ。その9、守る自信がない約束はしない。自分の信頼を高める方法があります。守る自信のない約束をしないことです。あなたが約束するかどうかの基準は何でしょうか。守れそうな約束する。守れなさそうな約束しない。おそらくこうした感覚ではないでしょうか。実はこの感覚には欠点があります。守れそうな約束すると思うことでも守れない可能性があることです。約束というキーワードは簡単に言いますが、この考えることです。仮に気持ちで約束するのはよくありません。もし守れなくなればその時に謝ればいい。仮に内容な相手も許してくれるだろうと思います。確かに仮に内容な相手も許してくれるでしょう。しかし、たとえ許してくれても相手が約束を守れなかったという事実として判断されます。大切な信用を失っているのです。約束をするときは慎重になることです。守る自信がない約束はしない。約束をするときは必ず守る内容だけ厳選します。約束を果たす自信がなければ守る自信がないと正直に言ってそのまま謝りましょう。正直に断る方がかえって信頼を高めます。本当に約束を大切にしているという姿勢が伝わるからです。些細なことでもいいですが、確実に自分が守る約束だけを続けていきましょう。この習慣を続けていれば自然とあなたの信頼が高まります。守る自信がない約束はしないようにする。人間関係に疲れた時の30のことだ。その10、外国語が流暢に話す人を選んでいませんか。身近な外国語を流暢に話す人はいませんか。例えば帰国時です。海外の生活がなかったため外国語が流暢に話す人を見かけることがあります。外国語の中で発音し、自由自在に話す様子はかっこいいですね。そんなときつい、妬んでしまう自分がいれば要注意です。自分が外国語にコンプレックスがあると、何らかの発音が逆に新しい感じるかもしれません。外国語を話す様子がきっと態度に見える人もいるでしょう。しかし、今、妬んだところでいいことは一つもありません。敵を増やすだけです。あなたが勝手に選んで相手を嫌いになっても人間関係に火が入るだけです。そもそも相手は何も悪いことしていません。一方的に嫌いになっても人間関係が悪いだけで自分が苦しくなるだけなのです。外国語が流暢な人が短いなら、妬みよりに対応にしましょう。甘いのです。できる人の能力は素直に認め、対応にします。外国語が上手ですね。羨ましい。対応にしています。このような近づき、仲良くなりましょう。結果として人間関係を守ります。より良い人間関係を結んでおけば、いざあなたのことも心人間関係に疲れた時の30のことだ。その11、満たされても無理にならない。簡単なことで数するのが一番。人から満たされることがあっても無理にならないでください。必死になったり腹を立てたりする必要はありません。当然ですが、最初考える必要はありません。不快に感じるかもしれませんが、ここは大事な場面です。世の中には満たすのが大事な人がいて、ところどころに生息しています。満たす人は心にネットを考えて、満たすことが安心感を得ようとしています。満たす人がいなくなってほしいと思うことですが、残念ながら全部することはありません。心の穴を埋めることに必死になっていて、ターゲットが満たされると、ことと世の中に満点で踊っています。満たす人と真面目にとやる必要はありません。真面目にとやっていると、こちらのエネルギーが消耗されているのです。もし満たされることがあれば、簡単なことで数してください。どうぞ満たしてください。言いたいだけ言えばいいと思っておけば OK。動物にいろいろな満点のポーズをしていると思えばいい。リアクションを見せると、相手はますますヒートアップするので、大型にしておくのが天命です。特に反応することなく、無反応でいるのが一番です。満たされても、あなたは自分のやることに集中しましょう。ダイヤのことに惑わされず、目の前のことに集中するのみ。何でも反応すればいいわけではなく、時には無反応でいることが正解ということがあります。どれだけ良いことを言われても、受け流す力があれば、怖くありません。きちんと数することで、ストレスも強くなります。数をつなげたら、そのうち満たしてくる人は無反応で済まないと、諦め、何も言ってこなくなります。満たされたときは、無理になることも、必死になることもなく、簡単なことで数する。人間関係に疲れたときの30のことだ。その次に、友人の数を自慢する人に限って、親友はゼロ。友人の数を自慢する人は、まもなく友人が減っていきます。確かに友人は多いかもしれませんが、自慢を始めると、だんだん減っていくようです。友人の数を自慢するのは、友人の自分のステータスの一つと考えています。自分はこんなに人脈があります。自分はとても人気者なんです。自分はコミュニケーション能力があります。自分を大きくするために、わざわざ友人の引き合いになります。自分の大事さを兄に伝えようとしているのです。そういう姿勢は友人にとって感じが悪いでしょう。持ち物のような扱い方をされば、誰でも腹が立ちます。友人なら対して離れていくでしょう。親友の間を深めることができません。友人の数を自慢する人に限って親友はゼロなんです。友人はむやみたくさん見ないわけではありません。自然と増えるのはいいのですが、役になって増やすのはどうです。友人はたくさん見ないことを一人の交流時間がなくなります。大切なのは友人の数ではありません。質です。友人といかに仲を深めるかです。友人の数を自慢するのはやめることです。友人関係を崩すようになります。疲れたことは答えてもいいのですが、自分から言い返すのは避けるのが天命です。友人の数を自慢するのはやめる。人間関係に疲れた時の30のことだ。その13、困った時どういう表情をするか。困った時どういう表情をしますか。困った表情といえば危険な表情が一般的です。眉間にシワを寄せたり、しゃべざをしていたり、ならないのではないでしょうか。困っていれば当然の表情ですが、ここがポイントです。その表情は明るくありません。むしろ怖いです。困った表情が怖い顔になっていると、嫌ならさらに倍増します。困っていることの周りの人が気づいても、怖い雰囲気はね、大丈夫ですかと声をかけにくくなるでしょう。困った時の表情は笑顔になりましょう。参ったら安定してくれよという雰囲気になれば、神になるです。困った表情が笑顔になると、嫌なストレスが安定します。周りの人たちも声をかけやすくなるため、大丈夫ですかと声をかけやすくなるでしょう。協力を得やすくなるのです。困った時の表情で、この眉間が悪いと言っても大げさではないのです。困った表情は笑顔になる。人間関係に疲れた時の30のことは、その14、突然、このプレゼントも意外に嬉しい。ある日のこと、友人が急にプレゼントをしてくれました。これ、どうぞ、と言って差し出したのは私でした。急にどうしたのと尋ねると、いつもお世話になっているので、と手が倒れました。とても嬉しかったのです。小さなプレゼントでしたが、素直に感動しました。プレゼントを送るといえば、誕生日や記念日が一般的です。誕生日や記念日は何か前かもしれないということの準備があります。一方、何でもない日は心の準備が全くありません。完全に無謀です。その分、突然プレゼントをすれば相手を驚かせることがあります。予定された日にプレゼントをもらうのもいいですが、突然もらうプレゼントも嬉しいですね。大切な人ならば、ぜひ突然プレゼントしてみましょう。あえて誕生日や記念日以外の日の方がより感動が伝わるでしょう。いつもお世話になっているので、マジでたまたま今のを見つけたので、ふと考えたので、最大の理由をすれば素直に受け取ってくれるでしょう。突然プレゼントをしてみる。人間関係に疲れた時の30のことだ。その15、人を騙さない。人の世界で生きられなくなる。人を騙さないことです。人を騙したことしても一時的です。騙した人の人間関係は消えます。自分の性格が悪くなります。騙す内容によっては警察につかない刑務所です。一時的にことをしても当時の目は損です。いいことなんてありません。人を騙すと人の世界で生きられなくなります。明るいはずの太陽が明るいに感じるようになります。太陽の光が死ぬまで許さないぞと言っているような気がするのです。 として太陽を避けたような世界しか生きられなくなります。騙す側になるくらいなら騙される側になった方がマシです。多少の損はありますが、人生に絶望することだけは避けられます。超大な人生より超真珠人生の方が高く生きられます。これまで騙した経験があるなら、今から戻らさないと誓うことです。今まで騙した罪ならこれからの勉強によって繋がっていくのです。今まで騙した罪は嫌いな少なくとも未来があります。その方向で生きていけば広い世界でも生きられます。今から戻らさないと誓うのです。超騙すような生き方はやめる。人間関係に疲れた時の30の言葉、その重力、ここには競争、相手より先に微笑む。微笑むと挨拶は似ています。何が似ているかというと、先手を打つ重要性です。人間関係では挨拶の速さが大切です。挨拶は先にする人の方が好感が持てます。挨拶されたら自分も挨拶するのが遅いです。人間関係は常に先手が大切です。挨拶は競争と考えましょう。相手ならであろうと、とにかく自分から先に挨拶を行います。好感が相手側になることで人間関係もスムーズに進むのです。微笑むも同じです。微笑むも競争です。相手が微笑んだら自分も微笑むのでは遅いのです。相手が微笑む前に自分から先に微笑みましょう。先に微笑む人が好感を与えることができます。微笑むも相手側になることで人間関係もスムーズに進むのです。ちなみに微笑むなら挨拶をすれば同時に先手を打つことができるため完璧です。好感を与える側になるのがより良い人間関係のことです。腕手になる相手側になりましょう。さて、次に誰かの場合はあなたが先に微笑みながら挨拶しましょう。これを意識するだけで気持ちの良い会話が始まります。相手より先に微笑む。人間関係に疲れた時の30の言葉、その17、愛は探すものではなく、恋出すもの。愛を探すと言いますが、ナンセンスです。愛は探すものではなく、恋出すものです。探しに行かなくても既に持っています。自分の中にあるのです。愛の表現とは、高山で金額を追い出すようなものです。自分の内側から飛び出して見せていくのです。例えば、人と会った時に軽く笑顔を挨拶しましょう。自分から先に挨拶するのです。すぐ軽い気分になります。自分の内側にあるのが飛び出されたからです。もっと人に優しくすれば、内側にあるのが飛び出され表現いたします。食事中、美味しいなと思ってみましょう。すると、心地よい気分にされます。美味しいと思った瞬間、自分の内側にあるのが飛び出されます。軽い考えや思いやりの行動をすることを、あなたの内側にあるのが表現いたします。だから、探しに行かなくてもいいです。飛び出すのです。自分の内側にあるものをどんどん出していく。しかも、嬉しい頃に愛の量が限りありません。金額や温泉は良い限りありますが、相手は無限です。試してみては分かります。あらゆる人に優しくすれば、今でも優しい気持ちになれ、無尽蔵の愛が増えます。できるだけあらゆる人に優しくした方がいいのです。友人だけでなく、知人も優しくしましょう。水知らずの人に優しくする姿勢も大切です。それだけ多くの愛が増やされ、豊かな方と接することができます。愛は探すのではなく、自分の内側から増やす。人間関係に疲れた時の30の言葉、その18、誰も愛さない人は誰からも愛さない。誰からも愛さない人には共通点があります。誰も愛していないのです。好きな人はいますかと聞くと、いませんと答えます。口にすることを言えば悪口や抽象だったり、態度を言えば大勢や無礼だったり、誰も愛さない人は誰が好きになるでしょうか。誰も愛さない人は誰からも愛されません。みんな嫌いだと、優勝はみんなから嫌われます。悲しいことですが、人生の法則です。ただし、誰のことも言えます。誰から愛されたらまずあなたが誰か愛することです。愛するとはいえ、変な感情を抱く意味ではありません。好意を抱くという意味です。あなたを応援しています。あなたの味方です。あなたは素晴らしいですね。親しみの気持ち、親切なことを伝えましょう。相手に好意を抱いた方に条件は不要です。ただ、出会いた事実に感謝して、無条件で相手に好意を抱きます。誰から愛するとその人からも愛されるようになります。自分を応援している人は好意を抱いたです。突然ですが、質問です。あなたが愛している人は何人いますか ?5 人ですか ?10 人ですか。その人数があなたが愛されている人の数です。できるだけ多くの人を愛する人生を送りましょう。大手は多いほど愛を与える人生を歩みます。できるだけ多くの人を愛する人生を送る。人間関係に疲れた時の30の言葉、その19、スーパーマンでさえ変身することが書ける。家庭の悪いことはありません。公まで変身している姿を見せると驚かれたり調べたりするでしょう。失敗やミスではありませんが、見た目が怖いのです。有名なスーパーマンでさえ変身することが書けます。ヒーローの服や靴を見ているところを見るとかっこいい雰囲気が壊れるでしょう。いくら変身後の活躍があっても変身している途中の姿はやはりかっこ悪いです。変身するときはきちんと書けましょう。何も見ないことが大切です。例えばメールです。メールは書内より書けてした方が便利なのです。機械もカーテンを閉めて書けてしましょう。大事な研究も書けてした方が優しい場合があります。友人との秘密の話は書けた方が話しやすいでしょう。しっかり書けることで美しく変身できるのです。変身するときはしっかり書ける。人間関係に疲れた時の30の言葉、その10、感情悪い人であったら嫌がらせではなく反面教師にしよう。感情悪い人に出会うことがあります。タクシーに乗って行き先を押さえた、下口を押さえた。病院に行った時、受付の人の態度が嫌そうで嫌だった。レジで済むのくださいと言ったら、店員から嫌そうな顔を押さえた。感情悪い人であったら、風の口を引いたような感覚になります。すべての人が感情悪い人ではないですが、残念ながらそうでない人もいます。感情悪い人であったら、すっきりしない気持ちになって、もやもやするでしょう。あまり感情悪いと、嫌がらせ、ストレスを感じます。深い気持ちになって、テンションが下がるでしょう。さて、感情悪い人であったらどうするか。この時の心掛けは大切なポイントです。明らかに不審なクレームを検討しますが、わざわざクレームを入れることもないこともあるでしょう。細かいことまでいちいちクレームを入れているとモンスターテーマになってしまいます。では、どうするといいか。反面教師にするのです。その人はわざわざ悪いところを見せてくることで、どうやって相手を不快にさせるか体験させてくれました。相手の方の授業です。しかも授業料は無料です。人生では良い日本語を見ることも大切ですが、時には悪い日本語を見ることも大切です。悪い日本語から学ぶこともたくさんあります。仕事では成功者だけでなく、失敗で学ぶことがあるように、人生でも良い日本語だけでなく、悪い日本語から学ぶこともあります。反省や戒めの材料になり、自分の成長や向上に役立ちます。自分はこんな態度をしないように注意しよう。きちんと反面教師から学べば戒めの効果は抜群です。反面教師にすれば感情悪い人と出会えたことも価値があります。すでにできていることだけであっても重要性の再確認になるので何もありません。ポジティブな受け止め方をすれば快感が収まるのも早くなります。ただ、嫌がらせ終わりにすることはありません。感情悪い人ならば反面教師にしましょう。きちんと成長の糧としていきますこと。反面教師を通して自分の内容を直すきっかけにしようではありませんか。感情悪い人に出会えたことが感謝できるようになります。感情悪い人に出会ったら嫌がらせではなく反面教師にする。人間関係に疲れた時の30の言葉、その11、人が美しくなるのは愛されるときより愛するとき。美しくなりたいですか。美しくなるためには化粧品も大切ですが、もっと大切にしたいことがあります。誰が愛する姿勢です。人が美しくなるのは愛されるときより愛するときです。誰が愛するためには好意を表現しなければなりません。人は好意を表現したとき美しくなります。優しく挨拶しましょう。優しく挨拶する行為が美しくします。好きな人を好きに愛しましょう。誰かの恋すると心も美しくなります。友人と仲良くしましょう。仲良くする行為が美しい雰囲気を醸し出します。愛することに理由はありません。理由を必要とせず愛するから美しいのです。誰かを積極的に愛して身も心も美しくなる。人間関係に疲れた時の30の言葉、その12、この人も大変なのだろうと思えば冷静に受け止めやすくなる。時々嫌がらせている人を見かけます。態度が悪かったり、言葉遣いが汚かったりです。何があったかは知りませんが、何か嫌がらせている態度の人です。嫌がらせている人と接していると、自分まで嫌がらせています。嫌がらせている相手のせいで不快感が伴い、自分の態度や言葉遣いが悪くなりがちです。しかし、ここが大切な場面です。嫌がらせている対象に、嫌がらせている人にすると、トラブルが始まります。嫌がらせている人と出会った人に対して、面倒なトラブルが起こります。では、どうするか。嫌がらせた人ならば、こう思いましょう。この人も大変なのだろうと、きっと日常で何か大変なことがいっぱいいっぱいになるでしょう。相手を気づかないようや、思いやる余裕がなくなってしまっている状態です。不条理な仕事をしっかり人間関係が成り立たず、自暴自棄になっていることもあるでしょう。人間ですから、神経質になってしまうことがあるのは仕方ありません。嫌なことが大切になると、小さなストレスも積み重なり、嫌な最高潮になります。あなたの仕事が大変なことは、神経になって、自然と態度や言葉遣いが悪くなるはずです。あなたがそうであるように、相手もそうです。相手のことを察することで、嫌な態度をされても、冷静に受け止めやすくなります。相手に対して、自分まで嫌なしないことです。嫌なしたら、待てと思うくらいで届くに。相手と衝突するのではなく、大きな心の器で相手を進みましょう。この人も大変なのだろうと思うことで、あなたの器が大きくなります。嫌なしている人がいれば、この人も大変なのだろうと考える。人間関係に対しての30の言葉、その13、嫌な人は恋のようなもの、並べるようにしよう。恋はなぜ可愛いのでしょうか。恋は落ち着きなくよく突然、お話をしたり、飛び立ってきたりします。とても世話の中に大変です。しかし、そういう優しい、そういうところが可愛いのです。無茶な様子がありのまま表現され癒されます。無茶な恋は並べるようにすると、良い関係が保てます。あなたが嫌いな人も恋のようなものです。悪口を言っているのではなく、超えているのです。嫌がらせをしているのではなく、落ち着きがないからです。優しい、そういうのではなく、無茶なのです。まだ、先週の恋がバンバン超えていると考えれば、印象は一変するでしょう。優しい、そういう人が本気になって対応しないことです。今日もまだ始まった。静かにしましょう。並べるようにしましょう。相手の悪口や、赤いは本気で受け止めないことです。並べるようにすれば、うまい距離感が下がります。嫌いな人は並べるようにする。 人間関係に際した時の30のことだ。その14、不仲の改善は、ギクシャクする段階で対処するのが出た。人間関係では、ギクシャクすることがあります。誤解や行き違いがあると、関係がしっくりかなくなり、ストレスを感じるようになります。お互いに関係なき距離感が生まれ、精神につながります。ギクシャクした関係は、微妙な関係です。完全に関係が崩壊している状態ではないものの、関係が良好という状態でもありません。人間関係では、ギクシャクすることが好きなのです。しかし、関係であろうと、付き合いのない関係であろうと、ちょっとしたことでギクシャクすることがあるのです。一旦ギクシャクすると、悪い行動になるもの。ギクシャクした時、放っておけばいいだろうと考える人が多いのです。放っておけば自然と良くなると思うかもしれません。ちょっとトラブルがあっても、時間がたてば良くなるはずになります。しかし、放置は良くありません。ギクシャクした関係は必ずまさかが生じている状態です。まさかがあるならば、改善の必要があり、放置するのは良くありません。ギクシャクした関係とは、悪くなりかけている状態です。一旦ギクシャクすると悪い方向に向かいます。コミュニケーションが減ったり、無視がされたりして、どんどん深い距離が広がります。気づけば安全な中になっていて、改善の余地がない状態になっています。あなたの方を思い出してください。ギクシャクした関係を放置した結果、そうになった人が何人かいるでしょう。そのまま放置して自然と改善することもありますが、それは運が良かったという話です。ギクシャクした関係を起動するから運命は悪い道です。普段を改善するなら、ギクシャクした段階で対処するのが出た。円滑な人間関係で大切なことがあります。ギクシャクした段階で対処するということです。ギクシャクした段階を見逃さないでください。普段を改善するなら、ギクシャクした段階で対処するのが出たです。ちょっとギクシャクしているなと思えば、できる範囲で改善しましょう。早ければ早いことに、あまり時間を置くと、どんどん精神空間に関係が断絶されていきます。相手と精神空間もしれませんが、こういうことこそ、大人の踏まえ心がけることが大切です。自分に非があれば謝ります。誤解があれば誤解を解きます。普段と変わらず、きちんと挨拶をします。話しかけにくい雰囲気が漂っているなら、何か用事を作って話しかけてみます。できるだけ普段通りの接し方を行うことがいいでしょう。冷却期間の方が必要最小限にすること。冷却期間の最小限にすること。興奮が強くて、ただし、冷却期間の行いは必要最小限に抑えてください。長すぎる冷却期間は特にしかありません。関係が冷めきってしまってからでは温めるのが大変です。ある程度、時間の置いて興奮が収まればすぐ誤ったり誤解を解きしましょう。普段はギクシャクした段階で対処するようにする。冷却期間の行いは必要最小限にする。人間関係に際した時の30のことだ。その15、不謹慎な発言だろうが不謹慎なことが決まる。不謹慎な発言だろうが不謹慎なことが決まります。例えば、急にもし親が死んだ時という話をすると不謹慎だと思います。いきなり言われると問題があります。そこで話をする前に不謹慎ですが、もし親が死んだ時と言えば印象が変わります。あらかじめ不謹慎と言っておけば、これら少し衝撃的な話になるだろうと心の準備ができるのです。不謹慎な発言をされるより不謹慎と思われる印象を下げることです。発言の前に配慮の仕事を加えられているのです。不謹慎なことの前には配慮の仕事を加える。人間関係に際した時の30のことだ。その16、意外がしてもらおうとした時、本当の自分が試される。人としていると意外がしてもらいたくなる時があります。無作法な子供を失礼でもらおうとしたり、友人の配慮にならなくてもらおうとしたりなどです。そこでもらったら意外がそのまま相手に向かいます。相手から嫌われたり、喧嘩になってしまいすることもあるでしょう。意外がしてもらおうとした瞬間が大切です。本当の自分が試される瞬間です。どないかと思ったらにっこりするのです。その瞬間、お互いが成長できます。どないかとした瞬間は相手の表情や雰囲気から相手に分かるものです。どないかを瞬間ににっこりされると、今どないかを我慢したなと分かります。相手が落ち着いた態度を見せることで、自分の自分が変動が起こります。自分の配慮がダメだったことに気づきます。悪いことをしたと素直に反省を成す効果があります。相手は一つ成長します。自分にとっても成長です。どないかをぐっと声、やりなおすることができました。これが気持ちのコントロールです。気持ちをコントロールできるのが技です。意外がしてもらおうとした時ににっこりする。人間関係に際した時の30のことだ。その17、部下と良好な人間関係を築くこと。自分が初めて上司になった時に困るのは部下の仕方です。生まれて初めて上司になったということは生まれて初めて部下を持ったということです。やはり初めての仕事はどうしていいのか分からず困るものです。また部下の年下とは限りません。年上の方がいることもあります。年上にも関わらず部下として対応するのは難しい感じでしょう。部下の年下が分からない時にアドバイスがあります。部下を家族と思うものです。会社という意味で一緒に生活する家族です。もし部下が男性なら弟と考えます。もし部下が女性なら妹と考えます。年下の部下でも年齢は意識せずそういうものだと思い込みます。もちろん戸籍上は家族ではありませんが難しく考えずそう思い込んでください。おのずから部下の接し方が良くなります。接するときは自然と相手の心に入るような態度が意識できるはずです。叱ることも愛情を持って叱ることができるようになるでしょう。家族と思うことでこれまで以上にチームワークを強くしていけるでしょう。部下を家族と思うことで言葉や態度が良くなります。それは必ず部下に伝わります。部下との良好な関係が結べるのです。部下は家族と思って接する。人間関係に際したときの30のことだ。その18、友人がいれば必ず幸せとは限らないが幸せな人には必ず友人がいる。友人がいれば必ず幸せとは限りません。友人とはいえ話しかける頻度が多いと勉強や仕事の邪魔になることがあります。深夜に突然電話がかかって睡眠を妨げられることもあるでしょう。あまり友人が多すぎると一人に割り当てる時間が少なくなるため誘導されにくくなるでしょう。表面だけ良い人を装っていて友人の不良している場合もあります。では幸せな友人は不良かというとそうではありません。友人がいれば必ず幸せとは限りませんが幸せな人には必ず友人がいます。幸せな友人は欠かせません。電話番に一人で行っても面白くありません。友人といたら電話番が楽しく感じます。電話番と人生と伝えてください。人生を一人で生きても面白くありません。人生は友人と一緒に生きるから楽しく感じます。人生は一人の時間も大切です。一人の時間も大切ですが一人の時間しかないのは恐ろしいことです。一人の時間は適度にして友人との仲間を深めましょう。友人との仲間が豊かになると人生も豊かになります。一人の時間は適度にして友人との仲間を深める。人間関係に際した時の30のことだ。その19、偉くなっても偉そうにしない人は本当に偉い人。偉そうにしていると人から嫌われます。たとえ地位が高くても偉そうにしているとやはり印象が良くなりません。かげで偉い人なんだろうけど態度がちょっとねと言われるに違いません。ちょっとねの部分で全ての偉さが大事です。地位や権力があっても印象が悪いためかげで推奨されます。今は偉くても今度は成長が加速するでしょう。自分は偉いと思った瞬間人の話を聞かなくなります。人の話を聞かなくなると地位が狭くなりどんどん考えが高くなります。これが高すると考えの高い中年の完成です。偉くなっても偉そうにしない人は本当に偉いのです。どんなに偉くなっても謙虚な姿勢は持ち続けることです。世の中にはまだまだ分からないことがたくさんあります。自分より能力の高い人も大勢います。現時点の自分に安心せずさらに向上を目指していれば人は必ず謙虚になります。自分はまだまだと思います。自分の道を素直に認め、これからも学ぶ姿勢を保ち続けるために成長は続きます。大勢ならず謙虚な姿勢で学び続けていればいつまでも成長が続きます。だから偉くなるのです。偉くなっても偉そうにしない人は本当に偉い人です。偉くなっても謙虚な姿勢を持ち続ける。人間関係に際した時の30のことだ。その30、すべての人は家族。すべての人は家族です。現在の成長に残った考え方ではまだ狭いです。人類という大きな枠組みで考えましょう。地球が誕生していきなり人類が誕生したわけではありません。はるか大昔、原始生命体から始まった生命はその後、環境の変化を乗り越えながら進化を繰り返していきました。複雑な結果があったのです。私たち現代人の前は新人、新人の前は旧人、旧人の前は原人、原人の前は原人です。原人の前は固有の細胞と言われています。固有の前は両生類、両生類の前は魚類、魚類の前は原始生物、原始生物の前は多細胞、多細胞の前は単細胞です。私たちの祖先の辿りとこの辺りで同じ親に辿り着きます。人類の壮大な経図を延々と辿っていくと同じ親です。そう考えると、私たちの身の回りにいる人たちは全て家族と考えることができます。多少の違いはありますが、基本的な体の構造は同じです。DNA で見るとほぼ同一です。長い歴史を感じながら一つ接してみましょう。国籍や肌の色など、つまらない境界線に加われず全ての人は家族と思うことです。この事実に気づけば、人に対する接した方が以前より優しくなるはずです。全ての人間関係は家族と考える。人間関係に際した時の30のことだ。まとめ、その1、人間関係で相手や自分に関係を求めるのはやめる。その2、足を踏まえた時は大丈夫ですと言ってにっこりする。その3、人間関係が嫌ならば、気分ではなく距離を置く。その4、この前はありがとうございましたと言ってから感謝の理由を考える。その5、当たり前の話は最悪の機会になったと考える。その6、褒め言葉には褒め言葉で返事をする。その7、ストレスになっても食べ込まないようにする。その8、ストレスさの追求、その3段階で定例化する。その9、守る自信がない約束はしないようにする。その10、外国語できる人は妬むように頼りにする。その11、進歩を深めるためにどんどん前を使う。その12、友人の数を自慢するのはやめる。その13、困った表情は笑顔になる。その14、突然プレゼントをしてみる。その15、人を騙すような生き方はやめる。その16、相手より先に微笑む。その17、愛は探すのではなく自分の内側から掘り出す。その18、人間関係の年齢を忘れる。その19、 変身することはしっかり立てる。その20、できるだけ多くの人を愛する人生を送る。その21、誰かを積極的に愛して物事も美しくなる。その12、嫌いな人がいればこの人も大変なのだろうと考える。その13、嫌いな人は斜めのようにする。その14、喧嘩をされるためにお金を使う。その15、不謹慎な言葉の前には愛の一言を加える。その16、嬉しいことがあれば幸せの連鎖を支持する。その17、部下は家族を持って接する。その18、人に時間のことにして友人との仲を深める。その19、偉くなっても謙虚な姿勢を持ち続ける。その30、全ての人間関係は家族と考える。